さあ、ここからは解決編だよ。どうどう、謎はもう解けちゃった？待ったをかけるなら今だけど、本当に大丈夫？大丈夫かな？それじゃあ答え合わせを始めるよ。まず、最初にこの謎を解くにあたって注意すべきポイントは2つ。密室と死亡推定時刻だね。密室については多分もう気づいている通り、これといったトリックはないの。容疑者の全員が合鍵の場所を知ってるし、犯人はそれを使って玄関から出入りしてるよ。密室殺人なんて言っているけど、この事件の本質はそこじゃなくて、アリバイトリックにあるの。そこで注意すべき2つ目のポイントとして、死亡推定時刻が鍵になってくる。この事件では、あえて Y ちゃんが亡くなった時刻を明示しなかったんだけど、もし着信のあった21時に殺されていた場合、犯人は君が現場に来る前に逃げ出すか、お家の中に隠れて逃げ出すタイミングを待つしかなくなるよね。でも、犯人は玄関から出入りするしかないから、君が来る前に逃げ出そうにも鉢合わせしちゃうし、お家の中に隠れていた人物はいなかったっていうのは、最初に話した通りだね。つまり、この時点で21時0分に殺害するのは不可能ってことがわかるかな。そうなると、必然的に Y ちゃんが殺されたのは21時以前ということになるの。だけど今度は、君にかかってきた着信が謎だよね。その時点で Y ちゃんが死んじゃってる以上、別の誰かが Y ちゃんのふりをしたとしか考えられない。でも、Y ちゃんのスマホは Y ちゃんが握ってた。ひとまずその謎については置いといて、今回の容疑者のうち、誰なら Y ちゃんのふりができたかを考えていこっか。まず、うめき声が女の人のものだったことから、B 用は考えづらいよね。確かに、男性でも女性の声を出せる人はいるけど、もしそのパターンだったとしても不可能なの。なぜならこの日、20時0分から事件が発覚するまで、B 用は C 見と一緒にいたから。同じ理由で C 見にも犯行は不可能だね。二人ともが容疑者で、この時間帯他の証人がいないから、共犯の可能性だってもちろんあるけど、それでもやっぱり不可能なのはわかるかな。この二人が犯人だった場合、Y ちゃんを殺せたのは A 子がお家を離れた19時30分から21時の間。二人が一緒にいたのは20時0分からだから、実際に犯行が可能だったのはわずか1時間。でも、この日は道が混んでいて、病院からお家までを往復するにはどうしたって時間が足りないの。行って殺すだけならギリギリ間に合っても、21時30分には病院に戻っていないと同僚の人からの証言と矛盾しちゃう。でも、もしかしたら君はこう思ったのかもしれないね。実は共犯者は他にもいて、Y ちゃんを殺した後、救急車に乗ってきた仲間にかくまわれる形で、こっそりと現場から逃げ出したのかもって。救急車なら混んでいても道を開けてもらえるから、時間には間に合うかもしれない。でも、その推理にはだいぶ無理があるんだよ。まず、救急車に乗ってくる救急隊員は、お医者さんじゃなくて消防士さん。もし、そことのつながりがあって共犯になったとしても、君が救急車を呼んでくれるかは運次第。そこまでうまくいった上で、君が Y ちゃんの遺体と一緒に救急車に乗り込んできちゃったら、その時点で全部が台無しになっちゃう。そもそも、そこまで計画的な犯行なら、殺し方や凶器の隠蔽だって、もっとちゃんとできただろうしね。つまり、犯人はこの二人じゃない。 そして残った容疑者は一人。そう、A 子。この子がこの事件の Y ちゃんを殺した犯人だよ。犯行時刻は Y ちゃんのお家に来ていた18時から19時30分の間。この間に Y ちゃんをヘアアイロンの電源コードで殺し、その場から立ち去って21時に自分のお家から君に電話をかけたの。 Y ちゃんのふりをしてね。そしてここで最後の謎だよ。君のスマホの着信履歴には確かに Y ちゃんからのものが残っている。どうしてかな。ここで改めて A 子の特徴を確認してみよっか。二人はとても仲が良くて、よくお買い物に行っているみたいだったね。お洋服や身の回りのものを色違いでお揃いにするほどに。ところで、死んでいた Y ちゃんが握りしめていたのは、本当に Y ちゃんのスマホだったのかな。君はちゃんとそれが見覚えのあるスマホカバーだったことを確認してたね。でもその中身までは見れてないの。つまり事件の顛末はこう。事件当日、 Y ちゃんの家に来ていた A 子はそこで Y ちゃんと言い争いになって、それがエスカレートした結果、たまたま手元にあったヘアアイロンで Y ちゃんを殺してしまう。自らの過ちに呆然としてしまう A 子だったけど、ふと机の上に並べられた二人のスマホを見て、今回のトリックを思いつくの。二人は身の回りのものを色違いでお揃いにしていた。つまり、二人のスマホカバーもお揃いで、それは裏を返せば色以外は全く同じということ。そう、サイズもね。A 子はすぐに自分と Y ちゃんのスマホカバーを付け替えて、 Y ちゃんのスマホカバーが付いた自分のスマホを Y ちゃんの遺体に握らせ、 Y ちゃんのスマホと凶器のヘアアイロンを持って Y ちゃんのお家から出て行った。もちろん合鍵を使って玄関に鍵をかけてね。そして21時0分A 子は自分のお家から Y ちゃんのスマホを使って君に電話をかけた。これで犯行時刻を誤認させたアリバイトリックの完成。この事件の真相だよ。え？わからないこと？どこか変だった？どうして A 子が Y ちゃんのスマホのロックを解除できたのか。顔認証や指紋認証なら遺体を使ってその場で開けてから設定を変えればいいよね。でもそうじゃなかったら、パスワードで開くタイプだったらそれを知る機会がない以上そこで手詰まりになっちゃう。結局運任せじゃないかって君は言いたいんだね。大丈夫。ちゃんと理由はあるよ。想像してみて。お洋服をお揃いに。つまり、普段から私服をペアルックにしているような二人って、どんな関係だと思う？そう。二人は恋人同士だったの。しばらく避け合っていたのに、どうしてこの日 A 子は Y ちゃんのお家に行くことになったのか。きっと Y ちゃんから別れ話が切り出されたんだと思う。でも A 子は別れたくなくて、口論になってヒートアップするうちに揉み合いにまで発展しちゃって、それで、もしかしたら A 子はこのアリバイトリックが失敗することを心のどこかで願っていたのかもしれない。だって、自分と別れようとしていた相手が、もし自分のことを嫌いになったわけじゃなく、お家のこととか、進路のこととか、何か他の理由があってそうするしかなかったんだとしたら、もし自分がまだ愛していて、自分をまだ愛してくれている人を、 自分の手で殺してしまったのだとしたら、きっともう立ち直れないから。舞ちゃんのスマホのパスワード、それは英子の誕生日だったの。君が聞いたうめき声、そして助けてって言葉には一体どんな意味が込められていたんだろうね。